今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は皆様に希望の毎日を送っていただくお手伝いをコンセプトに、医療、教育、文化、芸術を発信する命未来学校がお送りするボーダレスなトーク番組です。毎回多彩なゲストを招きしてハッピーな時間をお届けいたします。おはようございます。パーソナリティの命未来学校学長の矢郷義明です。そして命未来学校生徒会長の親方伊藤奈さんです。
おはようございます。
おはようございます。はい、先週はですね、渡辺先生のお話をお聞きしましてですね、今週もさらに深いお話お聞きできると思いますのでね、はい、はい、楽しみにしております。
はい、朝から哲学的な話なんですが大丈夫でしょうか。
はい、皆さんね、正座して顔洗ってねお聞きください。はい、はい、というわけで井戸さん、よろしくお願いいたします。
はい、この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本カイリビング株式会社、弁護士法人ケンロック法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政少子法人、光パートナーズ株式会社、株式会社とちお、清水内科クリニック、株式会社振興開発、安心デントの有限会社ウェルカムがお送りいたします。
はい、今週のゲストは先週に引き続きまして、浄土真宗親鸞会講師の渡辺隆先生にお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ね、はい、深いお話をね、もう分かりやすくお伝えしてくださっておりまして、先週も目から鱗の連続でございましたけれども、
前回大学に受かった春休みに30冊ぐらい哲学書を買ったということを本当読みふけてたんですよ。
はい、
でその中で最も読みやすくって心に響いたのが、パスカルのパンセなんです。
あ、はい、
であれはとても読みやすいですよね。
はい、
パスカルといえば人間は考える足であるといった人ですから、はい、考えることが人間の尊厳であると。パンセは非常に心に響きましたね。であの中で、まあ、人生というのは虚しいんだと、
はい、
だけれどもその虚しさを直視できないから、
はい、
気晴らしを求めるんだと。まあ、気晴らしというのはごまかしですよね。でそれが非常によく納得できました。確かにそうだなと。いろんなことやってみんな楽しそうになんとか生きようとするけれども、
はい、
それ根本に虚しさがあるから、それをごまかしてるということなんだなと。まあ、それをパスカルはもういろいろな例でズケズケと書いてるもんですから、それが本当に心に刺さりましたね。そして彼が書いてるもう一つは、人間というのも死刑囚なんだと。まあ死に向かって生きるわけですから、生まれた時点で死の宣告を受けてるのと等しいんですよね。その限られた人生じゃ何で生きてるんだと、それまでの命は何のためにあるんだと。でパスカルは、もし人生があと1週間だとしたらやるべきことがあると、
うん、
それはそのまんま、まあ、70年の人生だとしてもそれをやるべきなんだと、こういう言葉、これも非常に刺さりましたね。でそこからやはり生きるということは死の問題を無視してはこれはいけないんだなと、まあ、それがきっかけで、やはりその死の問題を非常に重く扱うのが仏教ですから、
はい、
前回もお話しました生と死とは紙の裏表ですから、
はい、
切り離せないんですよね。その死の問題が解決されてこそ本当の生が開けるんだと。やっぱり私はパスカルのパンセからそれを感じて、
はい、
そしてその答えが仏教にあったなという経験をしています。
はい、まあ、先週もちょっとお話私もさせていただきました。仏教ってやっぱり日本の人ってなんかお葬式感があ
ってそうですよね。
これ何の話なんだろうみたいな、ぼんやりとしてますよね。
本当に日本人が一番仏教をよく理解されてないんじゃないかなと残念に思うんですけれども、
はい、
大体お経っていうのは、
はい、
まあ、おそらく多くの人は、あ、人が死んだらお坊さんを呼んでお経をあげてもらうと、
はい、
それが亡くなったじいちゃんばあちゃんの供養になるんだという、そういう認識ですよね。
はい、
だから基本的にはお経っていうのは生きてる我々とは関係なくって、
はい、
死んだ人がいいところに行ってもらうために、まあ、坊さん呼んであげてもらうものだという認識じゃないかと思うんですよ。
はい、
で私もそう思ってました。
はい、
大体何言ってるかわからないし、だけど死んだ人にとってはあれがありがたくって、 いいとこ行くんだろうなとこう思ってたんですよね。ということはお経っていうのは我々生きてる人間は聞く必要ないんだろうし、お仏壇に、まあ、当時はそこに先祖がね祀られていると思ってましたから、死んだじいちゃんばあちゃんのためにお経が上がったんだろうなと、でお布施というのはそのお礼なんだろうなと、そんな風にも理解するしかなかったんですよ。だから仏教お経というのはもう我々生きてる間は関係のないものだ、誰だってそう思いますよね、そんな体験したら。
そうですよね、やっぱりなんか死に対する、まあ、世界中そうですけど、なんかこう神秘性みたいなものをすごく問いますね。ピラミッドを作ったら、クフ王とかだったら上の方に作るんですよね、下じゃなくて上に上に上に上に高くしていって、太陽神信仰なんですね、太陽に近いところにということでピラミッド作ってるんですけどね、なんかそういう死に対する神秘性みたいなものとか信仰性みたいなものは世界中にあると思うんですね。で日本だとお葬式あった時遺灰を作ったりしますけども、あの遺灰って仏教ではないですよね、あれ儒教ですよね、
あ、そうなんです、
儒教ってもともとシャーマンですよね。
そう
です、はい、でその中に遺灰の文化とかあったんですね、それがもうぐちゃっと混ざっちゃったんですよね。
そうなんです、そうです。
だから世界のそういう文化って死に対することの答えっていうのが誰も出してなくて、分かんないままで、その分かんないものに蓋しようみたいな感じで何か解決の方法がない、とりあえず蓋みたいな。
そうですね、あの先ほどのパスカルのパンセンに戻りますけど、はい、彼重要なこと言ってるんですよ、
はい、
我々人間が幸せになるためには、
はい、
死後の幸福が約束されていなければならないと、こう言ってるんです、
はい、
つまり生きてる間本当の幸せになるには来世の幸福が保証されていなければならないと、いうことをパンセの中で言ってるんですね、
はい、
まあそれ読んだ時にはいやそんなことありえないだろうと、来世の幸せが保証されるなんてそりゃ死んでみなきゃわからないしね、
はい、
そんなことありえないことだと、ところがさっきあのピラミッドの話されましたけど、はい、これはピラミッドのクフ王もそうですし、
はい、
あるいは中国なら始皇帝がそうですし、権力者というのは最後の最後何を望むかといったら永遠の命を手に入れたいと、つまり肉体はもう滅ぶだろうけれど死後の幸せの確証を求めるんですよね、永遠の命で、それが人間最後の究極の願いなんですよ。でそういうことを思うとパスカルの言う通りなんですよね。だけどもそんなことはできないだろうと、パンセン読んだ時はそう思いました。ところが仏教ではですね、これ親鸞聖人の教えでは、
はい、
平生剛情と言いまして、
はい、
平生生きているただいま、
はい、
往生一乗っていう、まあ、仏教の言葉なんですけれど、はい、必ず浄土へ行けるということがはっきりするんです、それが剛情、剛が完成すると、
はい、
往生の業が完成すると、それが実は人生の目的なんですよね。つまり生きてる時に本当の幸せになるっていうことは来世の本当の幸せが間違いなく得られるという確証を得るということなんです、
はい、
それ同じことなんです、
はい、
ところが人間死んだらどこ行くかなんてもう本当分かんないじゃないですか、
はい、
誰も分からない、
はい、
これ人間の知恵ではちょっと分からないんですね。どれだけ科学が進歩しようと、
はい、
哲学者がどれだけ頭ひねくり回そうと、
はい、
で先ほどのパンセも最後はやはり彼はキリスト教に救いを求めるんですけれども、
はい、
残念ながら救いは得られないまんま、彼39歳でおそらく胃がんだったろうと言われてますけれど、そんな若くしてあのパスカル亡くなってるんですよね。最後の言葉が神と共に永遠にいたいと、はい、いうことを彼は言って、最後は死んでしまうんですけれども、仏教ではその死んだ後どこへ行くかってことがはっきりするんです。それが生きている時にはっきりするから平生剛情とこう言われるんですね。で剛というのは卒業の行の字なんですが、授業の行の字なんですけれども、それを仏教では剛と言いまして、まあ、いわば人生の大事業なんですね。 言葉を変えれば人生の目的と言ってもいいんです、
はい、
その人生の目的を平然生きている時に完成する、
はい、
これが本当の仏教親鸞聖人の教えなんです。
うん、
だから私はあの本当にパンセからいろいろ学びましたし、
はい、
その彼が突きつけた課題がですね、仏教によってことごとく解消していったなという気がしています。まあ、今日という日がなぜあるのかといえば、
はい、
昨日があったから今日があるんですよ ね、
そうですね、はい、
で今日があるからこそまた明日がある、
はい、
これをもうちょっと伸ばせば、はい、まあ、先月8月があったから今の9月がある、
はい、
やがて10月が来る、
はい、
あの年末に行く年来る年ってあるじゃないですか、はい、紅白歌合戦が終わった後、はい、お寺の盆唱が使われたりね、はい、行く年っていうのは今今年のことなんですよね、
はい、
であれが12月31日もう11時45分過ぎに、
はい、
行く年があと残りわずかですと、
はい、
で間もなく来る年、これが来年ですよね、
うん、はい、
でみんな来年はいい年でありますようにって願うじゃないですか、
はい、
その来年が来る年で、
はい、
それが12時時報を打った途端に来年が今年に変わります、
うん、
そしてみんなおめでとうおめでとうというわけですけれども、
うん、
その一瞬で来年だった年が今年になる、
はい、
うん、
で今年だったのはもう去年になる、
うん、
ということがありますよね、
はい、
でこれをもっと伸ばすと今生きている今生今この生ですね、
はい、
これが終われば来世がまたあるんです、
はい、
来る世があるんですよね、
はい、
来世、
はい、
まあ、仏教ではこれを三世と言いますけれど、
はい、
過去世現在世未来世、
はい、
そしてその来世の幸せが保証されないと、
はい、
本当に今生は幸せになれないと、
うん、
つまり未来が暗いままでは現在も明るくなれないんですよね、
はい、
あの三世というともうあまりにもこう、取り留めのないような話に聞こえるかもしれませんけれど、
はい、
未来が暗いと現在も暗くなるっていうことは、
はい、
まあ、おそらく多くの方が感じられると思うんですよね。まあ、子供の時にですね、あの土曜日日曜日って私は土曜日半日は学校行ってて、
はい、
その帰り道って楽しいじゃないですか。
あ、
はい、あもう学校終わった土曜の午後と明日日曜日遊べるなと、
はい、
こう思うとウキウキして帰りますよね、
はい、
それは未来が明るいから、
はい、
ところがいよいよ日曜日遊び疲れて、いや宿題やってないなと、
うん、
そんな時に日曜の夜6時半からサザエさんって見るじゃないですか。お魚食われたってあれですよね、はい、サザエさん見てるんですけれど、
うん、
番組は楽しんでるんですが、いやいやそういえば宿題やってないなと思うと心が憂鬱になりますよね、
うん、
明日月曜日でまた学校行ったら宿題出さなくちゃいけない、
うん、
となると心がこう暗くなっちゃう、
はい、
これ後で聞いたんですが、こういうのサザエさん症候群というそうですよ。これは実はビジネスマンでもあるらしいんですよ。いや明日からまた月曜日で仕事かと、これ確かにサザエさんには申し訳ないんですけれども、ちょうど6時半から始まるもんですからね、
はい、
今見てる番組自体は楽しめても、
はい、
いや明日のことを考えると憂鬱になっちゃうなと、それは明日がやっぱり暗いからですよね、
はい、
それと一緒で未来が暗いとやっぱり現在心から楽しめないっていうのがあるんですよ。
うん、
それをやっぱり仏教は鋭く教えてるんですね、
はい、
それをもっと伸ばすと、まあ、人生の宿題っていうのは死んだらどうなるんだろうというその心の問題の解決なんですね、
はい、キリスト教など、まあ、西洋ではやっぱ死んだら天国みたいなことがあり、うん、でもその死んだら天国みたいなことっていうのは観念論で、ああそうなんですかって聞いてそれが実感することってほぼないじゃないですか。だけども仏教ってその観念論を超える実際に本当体鍛えたぐらいの同じようなことが実感できるその力っていうのがあるんじゃないかなと思うんですよ。
あのおっしゃる通りです、う
ん、はい、
あの仏教はその確信が得られるんです、
はい、
さっきあの矢後さん観念論って言われましたけど、はい、もう信ずるしかないというところなんですが、 じゃあ本当に信ずる心って我々にあるんだろうか、
はい、
でやはりそれは無理なんですよ、
はい、
もうそれを無理に信じようとすると、まあ、いわば盲信になってしまうんですよ ね。ところが仏教というのはそういう盲信を最も嫌うんです。そういうものではないんです、
はい、
そういうものではないんだけれども間違いなくその死んだらどうなるかという心の闇が晴れる時があるんです、
はい、うん、
そこが非常に大きな違いですね。だブッダの教えというのは本当にぜひ多くの人に知ってもらいたいし、
はい、
そういう体験をしていただきたいと思いますね、
はい、そうですね。この新しい著作として発売されましたあの人生の目的なんですが、まあ、この本に紹介されて書かれておりますので、
はい、
これをまたお読みいただき、そしてこのお話をまた2000条でお聞きしていただくと。
そうですね、ぜひ、
ね、それが真実に近づいていく道の一つではないかと思うんですけども、
あの非常に大きな一歩になると思います、
はい、
で実は今度の9月の17日来週の日曜日になりますけれども、その今山本さんがおっしゃった2000条ですね、
はい、
これは射水市にあります新覧会の建物ですけれども、まあ、ギネスブックでも世界最大の畳の部屋という認定がされています、
うん、
ですから世界一の畳部屋2000条で高森健哲先生、私の先生のご講演が開かれます。でその演題、まあ、テーマが昇進へと人生の目的という、まあ、そのものズバリのテーマなんですね。で昇進へというのは親鸞聖人が書かれた薄い本の名前を昇進へというんですが、それを通して人生の目的を説いてくださる、そういうご講演があります。これは朝9時半から夕方の4時まで16時まで、まあ、先生のご講演自体は10時15分ぐらいからお昼12時まで、で午後は2時15分くらいからですかね、で4時まで、
はい、
先生のご講演だけの時間を申しますとそういう時間帯になるんですけれども、でその前にみんなで昇進名を拝読したり、
うん、
体験発表という行事もあります。でやはり人生の目的、先生監修されたこの度出された本ですけれども、7月の終わりに出版されたんですが、その第3章にある絶望の闇を破る光ありと、
うん、
もう非常に素晴らしいタイトルですよね、
うん、
絶望の闇を破る光、光というのが人生にはあるんだと、
うん、
その光によって心の闇が破れる時があるんだと、で私たちはその闇を破って初めて本当の幸せになれるんだということを先生が本にも書いてらっしゃるし、今度の講演でもそのことを教えてくださると思います、まあ、ですから本当に人間に生まれたということはとてもありがたいことなんですよね、
うん、
まあ、地球上にはいろんな生物がいますけれど、その中で人間に生まれるってことは本当に幸せなことなんですよね、
はい、
夏によく玄関前にセミの死骸が転がってるんですよ。
うん、
もう暑い夏にミンミンミンミン鳴いてたセミが1週間でポトッと木から落ちちゃって、それが風に運ばれたのか玄関のドア開けたらそこに転がってるんですよね、
はい、
いやセミさんご苦労さんと、
うん、
短い一生だったねと、
はい、
もう地上に現れて泣く期間っていうのは1週間ですからね、
はい、
その前数年は地中にいるらしいんですけど、
はい、
まあ、せめて土の中に葬ってあげようかなと思ってね、
うん、
ところが時々掴もうとするとビビビってまだ生きてたんだとまだ葬っちゃいけないんだなと、
はい、
そういうセミさんもいますけど、ね、いやセミに生まれてたら大変だったろうなと、
うん、
ところが地球上でもっと多いのはアリですよね、
うん、
イロナさんアリってどれくらいいるかご存知、人間は80億でしょ、
あそうですよね、
人類は
じゃあその何百倍
、 奥の1万倍が腸、
はい、
腸の1万倍が経、
はい、
京都の京の字を書いて経と言います、
はい
はい、あれはね、
はい、
2K
え
2K だよ、
はい、
そうするとね今地球の人口増えて80億って言うけど、
はい、
アリはねその250万倍、だからアリに生まれずに人間に生まれたということはものすごい確率で今人間に生まれてるわけですよ。
ですよね、
はい、うん、アリだけでそれくらいだから、
はい、
ところが海の中には魚もいっぱいいるでしょ、
うん、
空には鳥も飛んでるでしょ、
はい、
もういろんな生き物がいる中でよくぞ人間に生まれたもんだなと思うじゃないですか、
はい、
その人間に生まれた喜びをやっぱり味わいたいもんだなと思いますよね、
はい、
これ太宰治も言ってますけどね、斜陽という本の中で人間に生まれたことを心から喜んでみとうございますと彼は言ってるんです。
はい、
彼は人間に生まれたことを喜べなかったんでしょうね。
あ、
それで自殺してしまったんですけど、それは本当にもったいない残念なことです。ですから人間に生まれたことを喜びたい、
はい、
人間に生まれてよかったと心から叫びたい、みんなそう思ってどんな方も生きてらっしゃると思うんですよ。それをぜひね、
はい、
仏教の教えを通して知っていただきたいなと、その喜びを、
うん、
そう思います、
はい、
そういう願いを込めてこの度の9月17日のご講演もぜひ皆さんにお勧めしたいなと、
うん、
来ていただければなと思いますね、
はい、
きっと何か生きるヒントだけではなくって、あ、人生ってそういうことなんだと、
うん、
こう知らされることが多いお話になるだろうと思います、う
ん、はい、ぜひぜひ皆さんに聞いていただきたいと思いますね。
はい、はい、というわけでお時間迫ってまいりましたけど、もともと渡辺先生のお話をお聞きしたいんですけれども、はい、本当に時間が迫ってまいりまして、またご都合合いましたら、
はい、
ぜひお話をこちらの番組でしていただければと思います。もうぜひねパート2、パート3、
はい、
パート4続いていただければと思います。
よろしくお願いします、
はい、最後は今週の名言で締めくくりたいと思います。
はい、今日もですね、本日のゲストである渡辺先生の好きなお言葉を紹介したいと思います。これはですね、歎異抄第5章のお言葉です。一切の有情は世々諸情の父母兄弟なりということで、まあ、この言葉は仏教の生命観のスケールの大きさを感じさせられるということなんですけれども、もう少しご説明していただけないでしょうか。
はい、これは歎異抄という仏教の有名な本があるんですが、最近ブームですよね、
はい、
その歎異抄の第5章に書かれている親鸞聖人の言葉です、
はい、
一切の有情は世々諸情の父母兄弟なり、
はい、
有情と言いますのは情けがあると書くんですが、これは命あるものということです、はい、だから全ての命あるもの、生きとし生けるものすべては世々諸情の父母兄弟、
はい、
生まれ変わり死に変わり、また生まれ変わり死に変わり、生死生死をずっと繰り返してきた中で、
はい、
いつの世かはお父さんであり、あるいはお母さんであった、あるいは兄弟だった、兄であり弟であり姉であり妹であった、そういうこれ親鸞聖人の言葉なんですよ。すごいスケールの大きな生命感じゃないですか。
ですね、あとすごいなんか温かさ感じますよね、
う
ん、
そうそう、
はい、
だから私とイロナさんもどっかで兄弟だったかもしれない、
はい、なんかそのような気がします
ヤゴンさんとも、
はい、
ヤゴンさんお父さんだったかもしれない
ファミリーですね、
ファミリ
ーですね、はい、
ということは今多様性ということがよく言われますけれど、本当にこの地球一つの私たちのこの星に80億の人類が生きてるわけですが、その人間同士争うというのは本当に残念なことですよね。ましてや殺し合うなんてことはしちゃいけない。まあその自分の肉親をね、そういう争いに巻き込みたくもありませんし、私たちはもともとは本当に 生まれ変わり死に変わりを繰り返してきた父母兄弟なんですよと、うん、この親鸞聖人の言葉をぜひ全ての人に共有していただきたいなと、
うん、
そうすればどんなにかこの世から争いというものがなくなるだろうかと、
うん、
あるいは差別というものがなくなる、
うん、
多様性を認め合う、
うん、
そういう世の中になるんではないかなと、こう思ってます。
はい、ありがとうございました。
はい、今週も名言を超えてもうね、うん、大変な教授をいただきました。もう本当に先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ここで命未来学校公開講座のご案内でございます。
はい、明日9月10日日曜日午後2時から射水市救急薬品市民交流プラザにて、日々の生活に鍼灸を取り入れるについて、講師は新生会夏目鍼灸院鍼灸師原和代先生です。9月23日土曜日午後2時から氷見市芸術文化館にて、テーマは耳が遠くなると認知症が近づく幸せで長生きの秘訣について、講師は新生会富山病院院長真鍋康弘先生です。そして9月24日日曜日午後2時からは氷見市大門総合会館にて、テーマは忍び寄る大腸がんの危険について、講師は新生会富山病院消化器センター副センター長元藤雄一先生です。それぞれ入場無料です。皆様のご参加お待ちしております。
いのち未来学校では個人法人問わず協賛メンバー、そしてこの番組にも協力していただける企業サポーターを募集しております。協賛メンバー企業サポーターの加入方法など詳しくは公式ホームページ、 Twitter、Instagram、Facebook にてお伝えさせていただいておりますので、よろしくお願いいたします。またこの番組へのご意見ご感想を公式ホームページもしくは FM 富山ホームページにお寄せください。お寄せいただいた方々には特製絵はがきをお送りさせていただきます。
この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本カエリビング株式会社、弁護士法人辺六法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政証士法人光パートナーズ株式会社、株式会社都市用射水内科クリニック、株式会社振興開発阪神弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたしました。
今週のゲストは浄土真宗親鸞会講師の渡辺隆先生にお越しいただきました。お忙しい中ありがとうございました。また何卒よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。
はい、ビューティフルモーメント、また来週もお聞きくださいませ。お相手は矢郷義明と
イローナでした。
また来週。
また来週。自分の描いた未来には遠くだったと言ってらんやつこともできそう。自分が抗う時間もちっぽけ